ラジオカフェをお聞きの皆様、こんにちは。私は自立支援法に異議あり、公益負担反対実行委員会事務局長の池添元と申します。政府は今の国会に障害者自立支援法の一部を手直しするとして障害者総合支援法案を出しています。今毎日東京の国会前で抗議行動が起こっています。たくさんの人が全国から駆けつけています。それはこの法案が2つの点で大きな問題を持っているからです。一つは、政府が障害者自立支援法違憲訴訟団と結んだ約束に違反しているということです。もう一つは、政府の組織が認めた法案のビジョンである骨格提言を無視しているということです。番組ではこの法案の問題点を明らかにして、新しい障害者法の内容を探ります。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日は3人の方にスタジオにお越しいただき、お話を伺いたいと思います。皆さんをご紹介します。まずお一人目は、京サ連京都支部支部長、粟津弘和さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、ではお二人目は、NPO 法人京都難病連代表理事、北村雅樹さんです。こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、3人目は、障害者自立支援法違憲訴訟原告補佐人の田中美佐子さんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、
お三人にお伺いしたいんですけれども、国会の厚生労働委員会の採決のニュースを聞かれたとき、どんなふうに思われましたか。ちょっと一言ずつ聞かせていただけますか。まず粟津さん、いかがでした。
障害者自立支援法が私たちの大きな反対運動の中で成立した時のことを思い出してしまいました。まさにもう国に裏切られたっていう思いです。
そうですね。はい、北村さんはいかがですか。
私は今日の皆さんと少し違いまして、はい、まあ、難病というのが今までこう障害者制度に入っていなかったんですけれども、はい、まあ、今回のこの、障害者総合支援法では難病を加えるということが、まあ、打ち出されました。
そうですね。
まあ、これは確かに、はい、一歩前進かもしれません、我々にとっては。はいはい、しかし去年出された骨格提言というのはですね、はい、難病を加えるとか何々の障害を加えるとか、そういう狭い範囲ではなくてですね、はい、もっと広い次元での良い制度を目指そうという、提案であっただけにですね、はい、非常に残念に思っております。
そうですね、本当にそうだと思います。じゃあ田中さん、いかがでした。
はい、私もやっぱり当人たちが裁判に出て基本合意を勝ち取りました。国は障害者自立支援法は拙速で過ちだったと認めたのに、うん、こんなことになってしまって本当に裏切られた思いでいっぱいです。
はい、では私たちの運動をずっとね、応援していただいている方にメッセージを伺っているんですけど、まずお一人目、自立支援法をなくして抜本的な新法制定の運動に協力していただいている立命館大学の峰島敦教授のメッセージを今からちょっと聞いてみたいと思います。
4月18日の衆議院社会労働委員会で政府提出の障害者総合支援法が民主、自民、公明の賛成で採択されました。障害者自立支援法の時は約80時間の審議でしたが、今度はほんの数時間しかしていません。これで良いのでしょうか。一言皆さんに述べさせてもらいます。1979年国連総会は国際障害者年行動計画で、ある社会がその構成員のいくらかの人々を締め出すような場合、それは弱く脆い社会であると提起しました。2008年、日本において障害者は、障害者自立支援法が国民みんなに人権を保障することを目指している憲法に違反していると、障害者を憲法にある人権保障から締め出していると、国を相手取って裁判を起こしました。障害者は 我が国を弱くて脆い社会にしてはならないと立ち上がったのです。多くの障害者関係者、国民の支持を得ての裁判でした。2010年1月、政府は障害者の声を十分に聞かずに法を作ったことは遺憾であると表明せざるを得ませんでした。そして政府と原告である障害者は、障害者自立支援法を廃止し、憲法の人権を障害者に具体化する新たな法を作りますと基本合意するまでに至ったのです。その後、私たちの声を聞いて新しい法をと多くの障害者団体が寄り集まりました。約1年間の議論を経て、2011年8月、障害者団体は新たな法の骨格をようやく練り上げることができました。今度は政府が障害者団体と協議し、財源等も考えながら法案を作る番です。でも政府はその骨格提言を受け取っただけでした。何の反応もなしです。そして冒頭に述べたように、政府は突如に障害者総合支援法案を国会に出してきたのです。しかもわずかの審議で委員会採択したのです。障害者は私たち抜きに私たちのことを決めないでと、この間一貫して主張してきました。政府もそれをせずに法を作ったことは遺憾であると裁判で表明したはずです。障害者を抜きに障害者のことを決めたら、また障害者を締め出す法にならざるを得ません。障害者を締め出す弱く脆い社会にしてはなりません。
峰島先生はこの運動の背景、障害者の人たちの置かれている位置、そして現在の到達点を大きなところでお話しくださったんですけれども、今のメッセージを聞いて粟津さんはどんなふうに思われましたか。
改めて私たち、やっぱり国の詐欺にあったなというような思いです。国はやっぱり障害者自立支援法を廃止して新しい法律を作るということを私たちに約束をしたわけです。障害者自立支援法そのものはいろんな問題を含んで、とりわけ契約という中身になっていますけど、彼らの言う契約で言えば、本当に古い車を廃車にして新しい車にしますよということを私たち契約したわけです。その中身たくさん変えてくださいといういっぱい出しました、わかりましたと国が言いながら、いざ届けられた車は古い車をそのまま名前を変えました。
わかりやすい例ですね。
それを新車と今言ってるわけですから私たち絶対認めるわけにはいかないです。もう本当に許せません。
なるほど、はい、本当に困りますよね。新車が来ると思って中古車が来たら、はい、スタジオに来れなかった障害者の皆さんのご意見を何人かの方に伺ってきていますので、今から聞こうと思うんですけれども、まず日本自立生活センターの矢吹文俊さんのメッセージなんですけれども、よろしいでしょうか。はい、
政治のこともややこしい制度のこともその内容についてはよく分かりませんが、今回の総合福祉法に関する骨格提言が作られてきた経緯、公益負担について国という公の機関が裁判という極めて重いところで和解したということがどれほど大変なことかは分かります。その和解という約束が同じ当事者間で一方的に葬られるという信じがたいことが起きました。このことは内容の善悪というよりもその渦中に投げ出されている障害者の立場、人権、存在そのものが全く無視されてしまったということになります。しかも骨格提言の内容は私たち障害者にとってはどれ一つをとっても非常に重要な内容であるにもかかわらず、その内容が細かく吟味されて 拒否される理由も明らかであるならまだしも、厚労省から出された内容はいわば紙切れ同様のものだったと思います。予算がないからとか、現場の窓口が混乱するからとか、あまりにも子供騙しの理由で私たちの切実な内容を主張を切り捨てました。私たちは毎日生きています。しかも健常者中心の社会の中で、さまざまな差別の中で、働くことも学ぶことも、地域を選んで自由に生きることも、遊ぶことも、結婚することも、その他健康で文化的な最低の生活という理念も全うできず、私たちのことを私たち抜きに決めないでという思いも許されず、お墓の奥深くに葬ってしまったわけです。このことは私たちに約束は守らなくてもよいということを教えてくれました。かろうじて保たれてきた社会の秩序を乱してもよいということを教えてくれました。私たちは昔から、小さい時から抱いてきたこの怨念を決して忘れることはない、そのことをお伝えしたいと思います。
矢吹さんの気持ちのこもったメッセージをいただいたんですけれども、北村さんいかがですか？聞かれて。
そうそう、まあ、障害者、まあ、難病患者もそうなんですが、まあ、社会制度というのは、病気や障害のない人と同じスタートラインに立つためにですね、利用するという面があります、はい。まあ、そこに、定率でですね、負担をかけるというのは、はい、もうこれはもう絶対にしてはいけないことでありまして、他国でも、ね、このような制度を取っているところはないと聞いております。
ね、
まあ、ここにいる皆さんともですね、はい、私たちは、まあ、6年ぐらい自立支援法ができた時にですね、
はい、
特にその自立支援法の中での応援負担というのを、これを何としてもやめさせたいという思いで、はい、ずっと、はい、京都でのパレードとかいろんな活動、運動をしてきました、
はい。
まあ、これも、これからも引き続き、はい、みんなと一緒にこれをなくすために頑張っていきたいと思います。
そうですね、障害も難病もどちらもものすごく大きな、ね、障壁がこう毎日の生活の中に横たわっていて、うん、そこになおかつ応援負担がこう あるというのは本当に、おかしいなとつくづく思います。では次に、一番の問題、今の応益負担出ていましたけれども、応益負担の原則が継続されていること、この問題について仏教大学の鈴木勉教授のお話を聞いてきましたので、皆さんお聞きください。
福祉サービスも利用者負担の原則として応益負担が導入されました。厚生労働省は介護や福祉、保育の利用によって利用者は個人的に特別の利益を受けるのだから、かかった費用の一部を負担するのは当然だと言っています。応益負担でいう益とは個人的利益、私的利益を指します。介護や福祉、保育などを利用した人は受けた利益に応じて相当額の負担をしなさいというのです。福祉を商品の売り買いのようにみなす応益負担の問題点について、障害者福祉を例にして話します。応益負担の導入に関する最も大きい疑問は、障害者が日々の暮らしを維持し社会参加するために利用するサービスが特別の個人的な利益を与えると言えるのかという点です。障害者自立支援法は憲法違反だと訴えた原告らは、そもそも普通の市民の暮らしに近づけるために利用している福祉サービスや、社会参加のために共同作業所で働くことが個人的利益になるのかと述べていました。つまり障害者は税金を払った上に福祉を利用するたびに応益負担金を徴収されることになっており、これでは応益負担金は障害があるために追加的に支払いを強制される ハンディキャップ税ではないかという批判です。さらに重大なのは、重い障害があって福祉サービスをたくさん利用する人ほど莫大な自己負担が課せられることです。もう一つ大きな問題は、この負担金は障害者本人の収入だけではなく、同一生計の家族の収入を基準として徴収されていることです。私の知人である頸髄を損傷している家平悟さんは結婚しているのですが、家平さんが使う福祉サービスの負担金は家平さん個人の収入だけではなく、奥さんの収入も合算して請求されているのです。自立支援法が始まる前は、所得能力に応じた負担を意味する合能負担が原則で、月額3300円の負担でした。それが自立支援法の実施後は、その10倍以上の月額3万7200円に跳ね上がりました。その後、世論の批判もあって負担の軽減措置が取られたのですが、家平さんは今でも奥さんの収入を加えた額で請求され、月々1万8600円支払っています。民主党は総選挙で障害者自立支援法の廃止をマニフェストに掲げて勝利したので、公益負担を持ち込んだ自立支援法は廃止されるかと思っていました。しかし民主党は今通常国会で自立支援法に変えて障害者総合支援法という名前の法案を提出しましたが、公益負担と家族の収入合算は依然として生き残っているのです。事実上自立支援法は継続しているのです。これは国民への約束違反ではないでしょうか。人間の育ちや障害者高齢者の日々の暮らしを守る福祉制度は売り買いするものではなく、公共的に行われ無償が原則であるべきではないでしょうか。
はい、鈴木先生のお話の中に公益負担のことで家平さんのお話がありましたけれども、家平さんは奥さんの収入が算定されるということだったんですけれども、実は子どもの障害児支援のところでも、子どもが療育に通うとか支援を受けると保護者の収入が算定されますので、利用料が高くなってしまう。国は限りなく無料に近くなっているので、もう公益負担じゃないと言っていますけれども、実はそこに当てはまらない人がたくさんいるということも、まあ、ここで少し皆さんにお伝えしたいと思います。今公益負担反対ということで、裁判をしたという話が鈴木先生の話の中でも出てましたけれども、まあ、その裁判の、原告そして補佐人として、活動されてこられた田中さん、今日私赤いウィンドブレーカーを着てるんですけれども、はい、後ろには徹君がずっとね、はい、追ってくれてたこの千羽鶴がデザインされているんですけれども、はい、どうですか。
はい、私の息子は僕は作業所に仕事に行くのになんで利用料払わなあかんのや言って、それはおかしい、僕はお給料もらいに行ってるんやっていうことで仕事に裁判に出ました、
ね、はい、ね、本当に当たり前ですよね、なんで給料もらいに行ってるのに利用料払わなあかんのかってね、
買い物するのに僕だって消費税、うん、税金納めてるんやでって本人は言ってました ね、
ね、はい、もうその通りだと思います。ね、他にもね、京都からは何人でしたっけ、原告は
10人、
ね、残念ながら稲嗣さんお一人ね、はい、亡くなられてしまったんですけれども、みんな本当にね命を懸けてこの裁判戦って来たんですけれども、この今の公益負担の問題、阿部さんどうですか。
そうですね、まさにその公益負担が障害者自立支援法の根幹といいますか、この間私ども共査連も今田中さん言われたように働く施設たくさん会員に加盟してるんですけれども、障害者の制度は本当にさまざま変わったんですけれども、この障害者自立支援法が施行されて、今もあったように働きに行って利用料が負担かかってくる、それも1割ですから、当時自立支援法始まった時いわゆる受産施設に通っても1万5000円ぐらいの利用料がかかる、でとりわけ障害者年金の額がまだまだ低い中、受産施設に通った 昼食は保障されていたのが、それも実費ということに自立支援法で変わりました。それによって何が起こったかといいますと、作業所に通うことをもうやめざるを得ないという人たちが京都でもそうですし全国でも多数出てきて、本当にもう泣く泣く家に戻ってしまうという事態を招いてしまいました。ですから全くもこの自立支援法等益負担は許すことは絶対できません。
そうですよね、はい、あの北村さん、先ほど難病のねがあの、まあ、法律の中に入るというお話されてましたけれども、実態はどうなのかという話も少し聞かせていただきたいと思います。
あ、はい、まあ、確かにあの難病が 入るということになりましたけれども、まあ、あの難病というのは今、5000種類ぐらいあると言われています。
たくさんあるんですね、
はい、まあ、あの原因が分からなくて、治療法がなくて治らない病気、うん、
はい、
また長期間ですね、生活の支障が続くという、はい、まあ、そういう難病なんですけれども、まあ、今回の法律総合、支援法でどれだけのその中の難病が、法律の対象に入ってくるかというのは分かってません、はい、
あ、まだね、
はい、またあの難病患者にどれだけその、障害者と同じサービス、うん、また難病に、はい、適したですねサービスが受けられるというのも全く決まっておりません、はい、
そうなんですか、
はい、で、まあ、あの今までの経過から考えますと、
はい、
難病というのこの病気は、法律の対象になる、
はい、
だけども別の病気ではならないと、
はい、
病気の名前とかによって、
はい、
その対象法律サービスが受けられるかどうかが決まると、これが非常に問題でして、
そうですね、
はい、まあ、あの制度の谷間と言われるんですけれど、
はい、
そういう制度のあり方がまた谷間の、サービスを受けれない、障害が重くてもサービスが受けれない、人を作ってしまうと、そういう問題があります、うん、
この法案が新たにそういう谷間を作る可能性もまたあるわけですね。
あのその辺を我々はあの、一歩前進と喜ぶ一方、あの、うん、一番、気にかけているのはその点です。
なるほどね、はい、医療費もあれですよね、その非常に厳しいですよね、
はい、これはあの、まあ、あの法律の対象になったから、
はい、
といってあの医療
無料になるわけではない、
ないですけれどもあの、全く支援がない、患者さんというのもおりまして、
はいはい、
まあ、非常にあの厳しい状
態ですね。それは厳しいですね、はい、ありがとうございます。はい、もうねますますご一緒にやらなければというふうに思います。あのでは次は、自立支援法は障害者の施設の運営にも大きな負担を押し付けています。京都市上京区にある障害者の作業所上京ワークハウスの所長さん、藤井よし子さんのお話を聞いてみます。
上京ワークハウスは来年で開所30年を迎える知的障害のある方の作業所です。グループホームの設立や手作り蒸しまんの店、まんまん堂のオープンなど、利用者や家族の思い、チャレンジしたいという気持ちを支援していくために歩んできました。障害者自立支援法が施行され、頑張って働いてささやかな給料を手にした人から利用料をもらうということに疑問を感じずにはおれませんでした。また作業所への報酬も日割り計算であるため、利用者が一日休めば報酬も減ります。朝いつも通り出勤してきた職員に、今日は利用者が休みなので帰ってくださいということにはなりませんし、家主さんに家賃も日割りにしてくださいということにはなりません。最近インフルエンザの流行で作業所を2日間閉めざるを得ないということがありました。そうなると大きな減収となり、 私たちのような小さな作業所には大きな打撃となります。また人材の確保も大きな問題です。男性の職員から、自分も将来結婚したいから辞めさせてほしいということがありました。返す言葉がなく悲しい思いをしたことがあります。障害当事者の声、現場の声がこの間の動きを見ていて、何も生かされていないし無視されているように思います。しっかり私たちの思いに耳を傾け、障害者総合福祉法を作ってほしいと切実に思います。
今藤井さんの方から施設の日割りの問題が出されました。実は私も子どもの児童デイサービスというのをやっていまして、子どもがお休みするとその分だけ収入が入らないという、仕組みの中で、子どもですからもううちもインフルエンザですごくお休みが増えてとても困りました。もう日割りはやっぱり施設の運営が本当に不安定になって、雇用も不安定になるし、困るなって、変えてほしいなって思っています。でも新法ではそのことも継続されているということです。自立支援法が憲法違反であることは政府も認めて、そして障害者と家族に謝罪して、新法のための基本合意をして、そして皆さんの、本当にたくさんの55人の委員さんたちの意見をまとめて骨格提言まで出て、そしていざ新法というところまで来たのに、私たちとしたらこんなことがはずではなかったし、こんなことが許されるのかということで大変怒りを持っています。先週もそうだったんですけれども、今週も東京で、本当に大きな集会、100人150人、昨日雨の中を東京で集まられたんですけど、私たち京都からはなかなか行けませんので、京都からも行ってもらってるんですけれども、私たちも仕事があってなかなか行けないので、京都からの声を届けるということで、今日も、このようにラジオで発信をしているわけなんですけれども、京都では27日、これは金曜日ですね、四条河原町、高島屋の前ですかね、5時半、夕方の5時半から6時半まで、抗議の宣伝行動をしたいと思います。もしこのラジオを聞いておられて、そして、あ、私も行ってやろうっていうふうに思われたら、ぜひ顔を見せていただければね、とてもありがたいと思います。それでは障害者自立支援法訴訟の勝利を祈って、中島浩一さんが作詞作曲した生きるためにを時間まで聞きながらお別れしたいと思います。歌っているのは中島浩一さんです。
伝えたいのは私の言葉、伝えたいのは私の心、伝えたいのは私の命、伝えたいのは私の明日。